あ、じゃあマイク。
皆様長らくお待たせいたしました。今日は日曜日の昼下がりでなんですけども、わざわざ関西学院大学までお越しいただきまして、どうもありがとうございます。今日は光の中のマインドフルネスということで、山田先生が提出されている仏教 3.0 という枠で、マインドレス瞑想、そして慈悲の瞑想など、そうした観点から福祉臨床というところにどのように応用していくかということを一緒に考えていきたいと。でさらにその実践方法として瞑想のご指導、ヨガの指導もいただけるということで、大変盛りだくさんの内容となっています。で山下先生のご紹介から、まずさせていただければと思います。でちょっと行かれましたけども、山下先生は曹洞宗でまず座禅修行などされた後に、欧米で海外布教、特に曹洞宗から出られた後はそのビルマのテラワダ仏教の瞑想修行をやられまして、2006年からまた国内での、布教をされております。2013年には藤田一生先生との、コラボで、仏教 3.0 という本、アップデートする仏教というところで革新的なお話を、初めて提出されまして、その後、さまざまなご著書を発刊されています。で本当の、自分とつながる瞑想入門、青空としての私、アップデートする仏教、仏教 3.0 を哲学する、いずれも仏教界、だけじゃなくて、心理学、福祉、臨床、いろんな場面、領域で話題となった本です。その中で昨年ですね、光の中のマインドフルネスという、本を新たに出されまして、ここで前にも出てるんですけども、第4の第5図という内田光祥先生のお話を引用されて、さらに仏教 の、 その瞑想というものを、発展させられています、というところで、ぜひ今からお話をいただきたいということで、1時間いただきます。その後本学の、人間福祉学部医系の佐藤先生と僕は成光ですねとの提談で、その辺、実際、我々のその臨床の立場としてどうやっていくのかというところもお話しさせていただき、その後、その実体験ですね、瞑想指導というのをいただければと思っています。それでは山下良太先生、よろしくお願いします。
お願いします。はい、皆さんこんにちは。よろしくお願いいたします。はい、いつも私の回ね、私が鐘を鳴らしますので、鐘の音に集中してください。マインドフルにね。で吸って吐いて、今ねここ結構ここ来るの苦労して皆さん大変だったと思いますけども、ちょっと心今ざわついちゃってるかなと思いますが、ちょっとね静かにしましょうね。はい。はい、ありがとうございます。どうぞどうぞ座っちゃってください。はい、ですね、今日ね今からね、6時ぐらいまで、たっぷり時間使いながら、お話と、私の一人でババって話すのと、それからお二人に加わってもらってお話しする それからちょっと休憩取ってからヨガやって瞑想やって最後に、まあ質疑応答をねやりたいと思います。でマインドフルネスなんですね。マインドフルネス、ね、でこのマインドフルネスっていうのは本当にね、非常に不思議な言葉であり不思議な現象なんですよ、ね、それで、今日私はいつもねこの、まあ、私も仏教の坊さんなんで、仏教の文脈でそれこそ仏教のお寺でね、マインドフルネスについて、まあ、いろいろ話し合ってるんですけども、でももちろんマインドフルネスの一つのもう一つの大きな柱っていうのは、まあこう今日ね関係者の方ずらっといらっしゃると思いますけども、こういう、臨床心理とかねまあこの、池田先生だと、まあね、福祉介護のためのってね、まあ元社会の中で役立てようっていうね、流れで、それをもっとや極端にやればGoogle さんのですね、社員研修的なものをやる。だから今マインドフルネス言ってもあまりにもレンジが広すぎちゃって、で皆さんそれぞれ の文脈の中でマインドフルネス出会うはずなんですよね、まあ、それこそ介護での現場にいらっしゃる方が池野先生のね本を読んで、あじゃあ介護の現場でマインドフルネスやってみようとかねあるし、あるいはまあうつとかねなんかパニック障害とかで悩んでる人が心療内科の現場でマインドフルネスっていうものを臨床心理士の方、精神科医の方からね熊野先生とかに教わって、まあ、治療としてですね、教わるとか、まあ、いろいろな文脈がある、ね、でそういうマインドフルネス、まあ、現象ねっていうものがあって、でそれはちょっとなんていうかな、みんなそれぞれの立場から言ってしまうので全体像が見えないっていうところがあるわけですね。でそうなんだけども、この全体像が見えないにはやっぱりいろんな理由があって、わざわざ全体像を見えなくさせているっていう面ももちろんあるわけですよね。で今日はちょっとその整理をした後で、一気にねこの、マインドフルネスはそもそも一体何なのっていうね、そのあたりに、入っていきたいと思います。でこれ池野先生の本 の、2ページ目にマインドフルネスへのいざないってあって、でマインドフルネスとはっていうね、説明があって、でその後、日本マインドフルネス学会、っていうところの定義がねあるんですよね。でこれを本当に、読みますね。今この瞬間の体験に意図的に意識を向け、評価をせずにとらわれのない状態でただ見ること。でこの見るっていうのが普通の 見るじゃなくて観光の観ですね、これは、まあ、もちろん観音さんの観で、すでにもうちょっと複雑な意味を入れちゃってる見るですけれども、まあこれが日本マインドフルネス学会っていうね前ね早稲田大学でね学会開いてますけどもが、まあ、定義している。でこれは、まあ、大体皆さんマインドフルネスっていうところで聞く定義ですよね。もう一回読みますね。今この瞬間の体験に意図的に意識を向け、まあ、注意を向け、評価をせずにとらわれのない状態でただ見ることですね。はい、こういうのを私が読むとちょっといろいろね思うところがあって思うところがあって、で今日はねそれについてねいろいろお話ししていきたいと思います。ですね、はい。じゃあねまずねマインドフルネスのその歴史的なね整理をちょっとしますよ。ますね。でマインドフルネスってもちろんマインドフルネスはこれ英語じゃないですかね英語で、でじゃあ最初にマインドフルネスっていうのがいきなり現れたのかってもちろんそうじゃないわけですね。で当然マインドフルネスっていうのは何かの英訳なわけですよね。その何かっていうのがサティっていうね、これはもうパーリー語であって、でパーリー語っていうのはもうサンスクリットの親戚みたいな言葉で、ね、で、まあ、要するに、まあその元は一体どこにあるのって言ったらもうこれ簡単で、2500年前のブッダガヤにあるんですよ、ね、ブッダガヤって わかりますね。あのお釈迦様がお悟りを開かれた場所ですね。でそれがあのマインドフルネスのオリジンです。まあ、もっと下がればもっといくらでもあるけども、一応あの2500年前のブッダガヤの、木の下っていうねぐらいやってればまあ大体わかりますね。でそこで、お釈迦様がまあお悟りを開かれて、でそれはブッダガヤというのはまあ田舎なんですよね。まあ、実は今度11月にも私は行くんですけどね、あのもし興味があったらそこにあのパンフレットありますからね、一緒に行きましょう、ね、それで田舎なんで、まあ、田舎だと周りに人誰もほとんどいないから、それでその頃 の, あの首都であるねあのバラナシっていうところへ行って、まあ、バラナシすぐ隣にサルナートっていう場所があって、まあ、鹿がいっぱいいたんで、ロクヤオンとかねディアパークとかいうところですけど、まあ、そこで、まあまあ、デビューしたわけですね。デビューっていうのは、まあ、宗教家デビューですね。まあ、要するに今まで世の中の隅の方でなんかいろいろやってて、でそれで何か悟って、でそれをまあ今いわゆる学会発表みたいなものですね公に発表した、ね、でその時に、初めてサティっていうのが、登場してきて、でその中で、まあまあ、ちょっと仏教の話するとちょっとそれだけになっちゃうので、ちょっと今日は時間がないから、ね、省きますけども。まあ、四正体八正道っていうのがあって、でその八正道の八つの正しい道、ね、場合によっては八つの聖なる道ともね言いますけども、その中の、7番目が、正しいマインドフルネス、言語だとサンマーサティですね。これがオリジンです。ですか。だから不思議なことにね、これをあんまり皆さん言わないんですよね。で言わない理由もはっきりしてるんですよ。もう、ね、なぜかって言ったら、あんまり仏教のあれを出したくないっていうのは、それはもうその通りでね。でそれはなぜかって言ったらば、マインドフルネスっていうのは、まあ、一応あの今、まあ、一応マインドフルネスっていうカタカナの言葉で、やってるのはあの一応、まあ、アメリカ生まれて、でアメリカの、まあ、そういう、グールさんのような企業とかね、あのジョン・カパト・ジンさんがやってるような、臨床心理の現場とかだと、あんまり仏教っていうね前面に出すとちょっと皆さんが引いてしまうので、一応もうそこら辺はちょこっとっていうか、かなり曖昧にして「イエス・マインドフルネス」ってやっちゃうので、まあ、そこのオリジンがわからない。でまあそれはだから、まあアメリカ人にとっていきなりブッダガヤがどうのとかインドがどうのって言われてあんまり関係ないじゃないですか、あの人たちね。これイエス様だとちょっとあれだけど、まあ彼にとってブッあのいやああのお釈迦様でいたのねとかね、ブッダガヤっていうインドの村があるのねって、まあそういう話になって、まあそれほどあのまあそれを知ったところでだから何って話になったけども、我々は違うんですよ。なぜ我々は一応日本人で、日本というのは仏教国で、ね、で日本は隅々までお寺があって、で皆さんは多分どっかのお寺の檀家さんですよね。自分はその気なくても、まあ、皆さんはそれぞれ のふるさとに戻ったらどっかのお寺の檀家なわけですよ、ね、あのなので、まあ、一応我々は、まあ、ほぼあの仏教には関係あって、まあここが関西学院はキリスト教ですけどね、まあ、まあそれはともかくとして、あのそうなった時に、仏教っていう日本人にとって非常に、自分たちの宗教とも言えるものですね、あのと関係があるとなったら、ちょっと話は別じゃないですかね。アメリカ人にとってブッダガヤってほとんど意味持たないけども、日本人にとっては非常に意味が持つ、ね、なぜって我々の、伝統の一番、遡っていったそのとこにあるからですね。ですかで、まあそういう、お釈迦様の、お悟りの、ものが、サティなんだってね、サティであり、そしてそれが英訳されたのがマインドフルネスなんだっていうことは、まあひとまず置いてくださいですか。で、ただそれを20世紀から20世紀にかけてのアメリカではそれほど強調されなかった でそのために、それがそこら辺がちょっと曖昧なままに日本にいきなりマインドフルネスっていうカタカナ語で、来てしまったのでちょっと曖昧になっちゃったかなっていう面もありますね。でも今はもうこの本にもはっきり書いてあるように、そして今は大体ほとんどのマインドフルネスの人がそれを強調し始めてますけども、まあ、それでもね、仏教に関係あるとかそういう言い方するのが仏教に関係あるところじゃないんですよ。仏教そのものなの、仏教そのものなんですよ。仏教の核心部分なんですよ。なぜ仏教ったらお釈迦様がお悟りを開かれて、それがもう中心じゃないですか。そしてお悟りの中心が何かっていったら実はサティなんですよ。マインドフルネスなんですよ。だから仏教だってまあたくさんいろいろな、ね、歴史があっていろんな教えがいっぱいあるけれども、だからまあどっかのまあなんていうか大学の図書館で言えば図書館に何万冊って本があって、で何万冊何十万冊の蔵書の中のたったの一冊ぐらいだったら、まあそんないろんな本があるに決まってるから、ね、関西学院大学の図書館にはこういう本がありましたよって、そう、まあ、それほどあれじゃないです、まあ、それは何十万冊ってね、蔵書があったら一冊ぐらいそういう、ね、変わった本もあるかもしれないですよ、ね、だけど僕はじゃあマインドフルネスっていうのはそんな風に仏教って教えの一部なのかって、そとんでもない話で、核心部分です、核心部分ね。だから仏教に関係あるよって話ではなくて、マインドフルネスっていうのは仏教なんです、核心なんです、ですか。それをまず押さえてください、ですか。だからでそうなんだけども、それにしては仏教のお坊さんたちがマインドフルネスに対してちょっと態度が冷たいよねっていうのがねまたあるわけね。でこれがまたちょっといろんな混乱がして、だって皆さん今の私の話が本当だったらちょっとおかしいじゃないと思うでしょ。なぜだって今マインドフルネスって言ったらまあ大体今臨床心理の人とかね、 Google さんとかね、精神科医の人とかが主に発言していて、で例えば NHK がね、 NHK スペシャルさんがマインドフルネスっていう番組を作ると、誰を呼ぶかっていうとお坊さんじゃなくて熊野博明さんを呼ぶわけですね。私の私のところに対談しましたけどね、熊野博明っていう精神科医の人ですねを呼んで、その人をメインにマインドフルネスっていう番組を作るわけですよね。お坊さんじゃないんですよ、ね、でそのことでたくさん多分皆さん大体この部屋にいる人NHK スペシャル見たと思いますけども、NHK スペシャル非常に面白くて、何が面白いかというと、最初何て言うかと、マインドフルネスには宗教じゃありませんっていきなり言ってね、いきなり言ってもう笑っちゃったんだけど、本当にマインドフルネスは宗教じゃありません、科学ですとかね言って、基本的な番組を作られてるわけね、そのノリっていうかその文脈で、でそうなんだけど、私は熊野さんよく知ってて、で熊野さんが言うには、まあもうちょっとね、熊野さんもじゃあ熊野さんがそういう考えかというと実はそうじゃなくて、熊野さんは今ちょっとかなり仏教の方に来てますからね、なんで、まあそれは熊野さんではなくて NHK のプロデューサーの考えなんですよ。でも NHK のプロデューサーっていうのは誰か知らないけども、その NHK のプロデューサーっていう個人の問題じゃなくて、今の日本の世間の問題ですね。世間の価値観としてマインドフルネスの番組を作った時にお坊さんではなくて精神科医の人に作ってもらう、そういうのがもう象徴的な位置づけじゃないですか、ね、でそうなった時に、そうだと今私が最初に話したのと矛盾するでしょ。私が話したのはマインドフルネスが仏教の一部で、仏教の一部とか仏教とちょっと関係してるって話ではなくて仏教のど真ん中の話です。だったらば皆さん思うでしょ、だったらマインドフルネスは仏教のお坊さんが出てきて仏教のお坊さんが説明すればいいじゃない、なんで熊野さんっていう精神科医の人を出すんですかって話ですよね、ですね。だからそのぐらい状況はねじれてるんですよ、ですか。でそれでじゃあ山下さんが言うのが本当だったらば、じゃあ日本の仏教のお坊さんたちがこぞってマインドフルネスの説明をするはずなのに、あれ不思議ですよね。非常に冷たいんですよ日本の坊さんたちが。冷たいはどういうこと、うさんくさい目で見てるわけね、マインドフルネスを。実はそうですよ皆さん、本当に マインドフルネスさんがどうでもいいってね言ってる前奏もいますからね。これ隅の方で言ってんじゃなく堂々と仏教雑誌にインタビュー載ってますよ本当に、ね、マインドフルネスなんか忘れろってね言ってる前奏がいる。こう言ったらもう皆さんが大混乱するのは当たり前じゃないですか。NHK の番組作ったら精神科医の人とか出てきてこれは宗教じゃなくて科学って言われる。で山下さんの話聞くとこれは仏教のど真ん中だっていう。だけど禅僧がマインドフルネスなんか忘れろっていう、なんですかこれはってね話なんですよ。いいですか。だからこういう表面的な大混乱が実際にマインドフルネスをめぐってあるって、まあ、この状況を抑えましょうね。でその上でなぜこんな状況を混乱しちゃうのっていう話になって、でこれを、丁寧に解きほぐしていかなきゃいけないっていうことですね。で、まあ見通しとしてはね、マインドフルネスが、仏教の核心部分にあって、仏教といえばお釈迦様で、でお釈迦様の最初の教えですね、が、マインドフルネスだった、ね、サンマーサティ、正しいマインドフルネスっていうものが、最初の教えの中心だった。そして、お釈迦様は、35歳の時に悟られて、まあ、そうやってデビューされたんだけども、宗教者としてね、そのまま80歳で、クシナガラというところで亡くなって、まあ、クシナガラも行きますよ今度ね11月にね。でその時の最後の言葉が何て言ったかというと、法律ね、怠けるなって、何を怠けるなってどういうことですか、実はずっとマインドフルでいなさいよっていうふうな遺言を残して亡くなられた、ね、だから最初と最後ねだから最初に教える時にそんなどうでもいいことを言うわけないじゃないですか。一番革新的なことを言うじゃないですか。でそして最後の遺言にね、遺言につまらないことを残して言うしなくなるわけないじゃないですかね、当たり前で。だから当然遺言だって一番大事なことを残されるに決まってるし、最初のデビューの時に一番 大事なことを言われるわけですね。だから最初と最後が両方ともマインドフルネスなんですよ。ですか。ってことはマインドフルネスっていうのは仏教の仏教とちょっと関係あるよとかね、仏教の一部だよとか、そういう話じゃなくてマインドフルネスイコール仏教なんですよ。これはもう、これは山下の意見じゃないですよ、私の意見じゃなくて、これはもう歴史的事実としてそうっていう割には、なんで日本のお坊さんってあんな冷たいの、それなぜかっていうと実は日本仏教の中でマインドフルネスはっきりしなかったんですよ。これが日本仏教の致命的な弱点だったわけね、なんですよ。だから日本仏教ってなんか今正しい完成形があるわけではなくて、実は今私が散々仕掛けてるんですけども、日本仏教っていうものをちょっとマインドフルネスでもってちょっとアップデートしようよねっていうのが、基本的な我々の立場ですね。だから、さっき有美先生がご紹介を受けたけども、私と藤田一生さんっていうね、藤田さんというなんか池野先生のお友達みたいですけども、まあ私の兄弟弟子なんですけども、が、2013年にアップデートする仏教ってね、そこにありますけども、っていう本で、世に出したんですけども、アップデートする仏教をね、これアップデートもちろんコンピューターのソフトウェアの比喩を使ってて、どういうことかっていうと、まあどういう考え方かっていうと、これコンピューターのソフトウェアっていうのはどんどん進化するわけですよね。だから今、まあ皆さん iPhone 持ってる人多いけども、 iOS の何いくつだいくつかね忘れちゃったけど、まあ、あるわけですよ。でもそれが完成形ですか。完成形じゃないですよね。だからどんどんアップデートしていくわけですよ。ちょっとここになんかセキュリティの穴があったから、ちょっとセキュリティの穴を埋めるから、ちょっと皆さん持ってる人は全員アップデートしてくださいってアップルからよく言ってくるじゃないですかね。だからアップルですらこれが完成形だと思ってない、当たり前だけどね、当たり前だから、どんどんアップデートするわけですよね。だから結局仏教っていうものもそういうふうに捉えた方がいいんじゃないの なんかまるでもうすでに完成形があってもうガチッと動かない状態でもうこれ以上はないっていう話ではなくて、もうどんどんどんどんアップデートすべきではないのっていう話 で特に今、まあ、こういうふうな時代で、なんていうかな、日本前みたいに日本仏教だけはポツンと孤立してあって、他の海外の仏教とは何の関係もなくて、でチベットの山のチベットの、ね、岩の中で何が行われてるか、ミャンマーの森の中で何が行われてるか何も知らなかったわけね、昔は。だから今は交流があるんですよ。交流があるとか、私なんかミャンマーの森の中行っちゃった人間だし、ミャンマーの森の中行ってミャンマーの先生からは瞑想のやり方を教わって、ね、うわーってやってやってとかね。でチベットだ、チベットのなダライマ法なんかもう毎年いらっしゃるじゃないですかね。あの関西だって来られますよね。でそういうチベット仏教の最高権威がもう毎年来て、ね、英語で話をされる、ね、だからもうそういうふうにもう混じり合っちゃってるわけですね。混じり合っちゃっていて、そうすると何かもう仏教の何か教義がもう凝り固まってあって、はいこれはもう動かないなんてもう話であるわけがないんですよ。もうどんどんどんどんお互いに、刺激を受け合ってどんどんどんどん進んでいく、ね、でそれが、まあまあそれはまさに科学ですよね。科学のあり方、ね、科学の今の最先端の考えっていうのは一応今のところは実験とかなんかで確かめて、まあ、これが一応正しいだろうってなってるけど、これあくまでも仮の話であって、でどんどんどんどん進んでいくわけですね。医学 の治療法にしたって何にしたってね。で最先端の治療法はあるけれども、それも1年後に2年後に3年後にどうなってるか分かんない。多分ガラッと変わるかもしれない。そんなもんですよね。ですか。で そうやって見た時に、このマインドフルネスっていうのは非常に、鍵を握ります。何のために？日本仏教のアップデートのために、根本的にアップデートのために。なぜ日本仏教はアップデート、マインドフルネスのとか最大の弱点なんですよ。最大の弱点です、これは。いいですか。だから私らは日本仏教が今完璧だとは全然思ってない人間なので、でそれで、マインドフルネスっていうものを、なんていうか、マインドフルネスっていうものがなかったからマインドフルネスを入れようって話では実はなくて、そうではなくて、今年の秋に、ね、私が新しい本を出すんですけども、あの禅とマインドフルネスの関係について徹底的に分析した本をね、出しますけれども、その時にね、実はマインドフルネスっていうのはあったんですよ、日本仏教の中に。だけどそれが実は全然理解されてこなかった。そして今海の向こうからマインドフルネスがやってきて、でそして海の向こうからやってきたマインドフルネスと、もともとあったけども本当に誤解されまくってきた日本の仏教の中のマインドフルネスとか出会うことによって全てがガラリと変わる。でそういう見立てなんですよ。ですか。でもうもちろんこの見立てに反対する人いっぱいいますよ、ね、だってそれはそれは今のを変えていこうっていう話だから、今のを変える必要ないんだっていう人たちにとっては不愉快な話だし、ね、だけども、まあ、どこをどう考えたって、そういうふうなのが多分正しい、流れであることはもう間違いないですね。 で問題はね、いいですか。だから、日本仏教、もう一回整理すると、日本仏教の中にマインドフルネスは実はあった、じゃあどういうふうにマインドフルネスって英語だから、じゃあどういう言葉としてあったのって、それが念っていう言葉ですね。お念仏の念ですね。念っていうね、何かを念ずるの念ですね、そういう念っていう感じとしてマインドフルネスは、日本仏教の中にはあったんだけれども、だったんだけども、もうだけど念がマインドフルネスとして理解されていたかというと、実はそうではないっていうねいう話で、でそれで今、外からマインドフルネスが入ってきました。これは2つのルートですね。1つが、テラワダ仏教っていうミャンマーとかスリランカとかタイとかにある仏教の流れですね。日本仏教とは全く違う流れですね。でその人たちが、 日本にやってきて、そして日本の人たちもそのテラバード仏教を学ぼうという、ね、動きが強くあって、それで一気にみんなでマインドフルネス、まあ、あの人はサティとか気づきっていう言葉を使いますけども、まあ、それはマインドフルネスね、もちろんね、サティイコールマインドフルネスだから翻訳に過ぎないからね、があって、それが一つの流れですね。でもう一つの流れが、まあ、まさに池野先生やね、アンミ先生がやっているような、臨床心理とかね、そういう、まあ、今主に20世紀から21世紀にかけてアメリカで一気に起こってきた運動、マインドフルネス運動ですね。それは臨床心理やマインドフルネスストレス軽減法とかね、あるいはグーグルさんとかね、まあ、そういう、ものを含めたものですね。それが流れてきて、でそれでまあ皆さんがそれに関心を持っているっていう、そういう話ですね。だからそういうふうに主に2つの流れから、流れでもって外からやってきたマインドフルネスが、日本の中にあってもう誤解されまくってきたマインドフルネスのものとぶつかることによって、全く新しい理解になってくる。でその時に、ちょっとね、キリスト教まで話を広げるとちょっととんでもないことなんだけど、このマインドフルネスっていうのが実はね、多分皆さんが思っている以上にとんでもないパワーを持ってる、 パワーっていうかもう爆発力を持っている、ね、でこのマインドフルネスっていうものを鍵として、なんていうかな、本当に何かがガラリとか何かがらりと変わるってことはどういうことかっていうと、今まで動かなかったものね、動かなくてもうこんなもんでしょって思ってたものががらりと変わる。例えば、総統種の場合に士官打座っていうのがあってね、でみんな士官打座っていうのはもう知ってると勝手に思っちゃってるわけね、総統種のおっさんたち、ね、で私も総統種の士官打座っていうのを20年やった人間 で 誰よりも長くやったから、私と石尾さんはね、日本の山の中や、ま、アメリカのマサチューセッツの森の中でまでやってたからねでそうなんだけども、この士官打座でしょうってね、もうそんなのもう凝り固まったっていうか、もうすでになんかすでに形もう動かないね、もう完成形があるでしょうってまあ普通思ってるんだけども、実はこのマインドフルネスっていうものがはっきりすることによって、士官打座がもうガラリと変わります。ガラリと変わる。でそのガラリと変わるっていうのが、まあ、今度の私の本ではっきりするはずなんですよ。じゃあ、まあ、士官打座ね、言われるのは、まあ、道元禅師っていう方なんですけども、じゃあ道元禅師はマインドフルネスをどう表現されていたかっていうと非思量で表現されてたのね。非思量で、これ非思量っていうのは曹洞宗にとって最も聖なる言葉なんですよ。いいですか。非思量って出せばもう曹洞宗は何も言えなくなっちゃう言葉なのね。じゃあその非思量って何のどういう意味ですかって言ったら、これは実はマインドフルなんですよ。はい、曹洞宗の人それでもマインドフルネスを否定するんですか。無理ですよね。無理ですよそれは曹洞宗の人が非思量を否定することになっちゃうんだから。いいですか。それできないんですよ。なぜ非思量というのは曹洞宗のことだって最も聖なることだから。そして最も聖なる非思量は一体 何の意味かっていうと、これはマインドフルネスなんです。ですか。そういうすごいことが起こってるわけね。なんだけども、ただね、ただマインドフルネスが非思量って、私これはもう私がかなり、まあ、今度の本ではっきり書くから、今度の本読んでもらえばわかるんですけども、でも今から宣伝してまだ何も書いてないんですけどね。編集者とただ打ち合わせしてるだけなんですけどね。まあ9月ぐらいに刊行したいと思うんですけどね。まあこの間編集者にかなりホラーをいたんで、その今ホラーを皆さんに向かって入るだけなんですね。ただその非思量がマインドフルネスだっていうのは、まあ私、まあこんなこと言ってるのは実は私だけで、外州の石尾さんすら言ってないでしょ。石尾さん言うかな。わかんない。ちょっと彼とも話さなきゃいけないけど、ね、はい。でこれはね、ちょっと普通の、マインドフルの理解からは出てこないですか。じゃあ行きましょうね、この普通のマインドフルネスの理解、 それこそ日本マインドフルネス学会の定義ですね。これが本当にもうワクワクしちゃうような定義で、もう一回読みますね。今この瞬間の体験に意図的に意識を向け、評価をせずにとらわれのない状態でただ見ること。で、まあこれ前半はまあいいですよね。この瞬間の体験ね、だから体験の中にあらゆるも含みますよね。呼吸もそうですね。吸ってること、吐いてること。呼吸歩く面だったら左足が地面について右足が地面について、あるいはそれが体の感覚だでもいいわけだし、あるいは体の感情ですね、怒りがあるとか、ね、不安があるとか、ね、そういうもの、そうね、そういう、状態、ね、だからそういうものに意図的に、だからまあ意識を向ける、まあだから注意を向けるね、吸ってることを吐いてることに注意を向ける、外の音にね、鳥の声に注意を向ける、あるいは右足左足に注意を向ける、ね、体の感覚に注意を向ける、ね、まあそこまでいいじゃないですかね、これは前半だから。で問題は後半なんですよね。評価をせずにとらわれのない状態でただ見ることで、まあ、見ることはまあいいですよね、見ること。で問題はこの評価をせずにとらわれのない状態でっていうのが、まあ一応マインドフルネスの肝ですよね。いいですかね。だからとらわれのない状態で、評価せずに、好き嫌いなしにね、まあいろんなことを表現しますよね。でそれであるがままに、ね、物事のを客観的に見ることっていうのがマインドフルネス の肝っていうことになってますよね。いいですか ね。はい。 で問題はね、例えばね、ヴィパッサナーね、まあ、ヴィパッサナーも前も同じですけどね、例えば京都にありますけどもね、ヴィパッサナーセンターに多分こうなんか行った人いると思いますけどね、ゴインカさんというのはヴィパッサナーの先生が指導するところで、まあ、指導って、まあ、ゴインカさんも亡くなってるから、その残したビデオをね見て、あるいは日本語に翻訳したのを聞きながらねやるわけ でその時に何を強調してるかっていうと、平静さという言葉を今日使います。日本語で平静さ、英語ではエクアニミティですね。でこれは言語は何なのって言ったらウペッカなんですよ。ウペッカっていうのが、パーリ語の言語ですね。でこれは漢訳は何なのっていうと、シャっていう捨てるっていう字になるわけね。だからまとめますよ。ウペッカっていうパーリ語の言葉が漢字ではシャっていう捨てるになって、英語ではエクアニミティになって、日本語では平静さになるね。まあこれ全部翻訳に過ぎないから、ね、いいですか。でこれが、この今のところの、評価せずにとかね、とらわれのない状態でっていう部分に当たるわけですね。だからウペッカの状態で、見ることが、観察することがね、がマインドフルネスの肝なんだよ。でその観察の対象は何でもいいわけですね。呼吸でもいいし、感情でもいいし、体の感覚でもいいし、左足右足でもいいし、ね、音でもいいし、まあ何でもいいです。だから対象はよくて、でそれを見る、観察することで、だからマインドフルネスの肝は、その対象とか観察とかではなくて、その肝はやっぱりウペッカになるわけですね。評価なしに、好き嫌いなしに、とらわれなしにって話になるわけですか。これはマインドフルネスの肝ですよ。ですか。で問題はできるのっていう話になってできるのっていう話になって、ごめんなさい、これはできません、できません。できないっていう時に、まあ、いろんなのがあるじゃないですかね。頑張ればできる、頑張ればできるね。例えば新しい外国語を、ね、勉強する、 新しい外交をマスターするものすごい結構時間かかるわけですよね。膨大な時間をかけてようやく英語がしゃべれるように、フランス語がしゃべれるように、中国語がしゃべれるようになる。たった1時間2時間勉強しただけじゃちょっと無理ですよね。ですか、だから私英語喋れないんです、それは勉強してないからじゃないですかね。十分足りてないわけね。だから勉強が足りないからですね。だから要するに世の中には一生懸命頑張ればできるけども頑張らなければできないことって多いですよね。いいですか、ね、でもその一方で原理的に無理なことってありますよね。例えば空を飛ぶこととかね、空を飛ぶこととかね、それは無理で、でそれで、ね、皆さん空を飛ばなきゃいけないって言われて一生懸命やったで飛べない、それはじゃあ皆さんの罪ですかって、罪じゃないんですよ。だってそれに人間をいくらこうやったって飛べなくて、まあせいぜい飛行機乗るとかね、いろいろせざるを得ないわけで、だからどう考えたって無理なことっていうものはあって、だからできないにも2種類があって、努力が足りなくてできないことと原理的には無理なことがあるわけですね。はい、それでこのペッカね、評価なしに、好き嫌いなしに、とらわれなしにってはどっちですか、どっちですか、それは英語の勉強みたいなもんですか。英語の勉強っていうのは勉強する時間が足りなかったから英語が話せないってことは、逆に言うと英語もっとね、何百時間かければ英語が話せるようになるよねと、マインドフルネスもまあみんなそう思ってきたわけですよ。ですか、私は英語をしゃべれない、あやっぱりちょっと足りないよね、じゃあもっと一生懸命英会話学校行こう、あるいはアメリカ留学しちゃおうってね、頑張って、そうすればまあ何度かしゃべれるようになるじゃないですかね、誰だって、ね、じゃあマインドフルネスそういうもんなんですかね。私はマインドフルで なかなか評価なしにとか、とらわれなしにとか、なかなかできない、でも、まあ、でもまあマインドフルネスやり始めまだ1ヶ月だから、ね、やっぱり1ヶ月が足りなさすぎちゃってね、まあでもこれをずっとやってればなんとかなるのかなっていうと、すいません、ならないんですよ。無理なの。それは空を飛ぶのと一緒でね、だから空を飛ぶ練習を一生懸命したけども空を飛べませんでしたって言ったって誰も責めないんですよ。なんで空は飛べないというのは原理的に無理だからね。じゃあそんなこと言うと、じゃあマインドフルネスっていうのは原理的に無理なことなんですかっていうと、答えはイエスさんノーなんですよ。イエスさんノーなわけね。ですか、でここが鍵なわけですか。でこのイエスでもありノーでもあるね、でこのイエスとノーの微妙な違い、つまり、マインドフルネスは、この条件のもとでやったらこれは原理的には無理だから、これは空を飛ぼうとするのと全く一緒で、これは無理だよねって話になります。ですか、だけどもそれが全てではなくて、全然全く違う次元でやったらば、当然そこでは空を飛ぶことすらできる。だから我々がマインドフルネスであるってことはほとんど空を飛ぶようなもんなんですよ。つまり今までの私がどこをどう考えたって空は飛べないのね。それは皆さんの罪ではないんですよ。だから皆さんはどこをどう頑張ったって評価と好き嫌いとトラバレットから逃れることはできません。それは無理です。なぜ、皆さんがもう評価そのものだから、皆さんが好き嫌いそのものだから、皆さんがトラバレそのものだから、我々がそうだからなんですよ。ですか、じゃあなぜマインドフルネスっていうのは、そんなできもしないことを要求するの。いやでもちょっと待ってください、私だってまあなかなかマインドフルネスにならないんだけども、マインドフルネスに慣れたことも実はあって、でその時ものすごく心が安らいだの、それそういう記憶はあるの。普段なかなか行かないんだけどぐらいだったら皆さん多分あるはずなんですよ。いやなかったら全くマインドフルネスがうまくいった経験がなくて今日ここに来てるわけないわけで、 マインドフルネスになんか苦い思い出しかないっていう人が今日ここにいるわけないじゃないですか。で多分皆さんマインドフルネスされて非常に複雑な思いが あるはずなわけ。つまり1回ぐらいは成功したことあるはずなんですよ。だけどほとんど失敗してると思いますですか。で多分それが正直なところですね。かなり複雑になってきましたよね。でこれじゃあ整理しますね。つまりマインドフルネスであるってことは空を飛ぶっていうぐらい原理的に不可能なことです。でそうなんだけども時々我々は空飛べるんですよ。空飛ぶの飛べるのね。でだから我々がマインドフルであるってことは我々が奇跡的に空を飛べたっていうぐらい奇跡なんです。でこの奇跡は時々起こります。時々起こります。だけどそれは本当に信じられないぐらいの奇跡なんですよ。ですか、ね、でそれでこれは一体どういうことなの。これをはっきりさせない限り日本のマインドフルネスはこれ以上前へ進めないのね。進めません。はい、じゃあ皆さんマインドフルになりましょう、でこういうふうにじゃあプラクティスをしましょうって、それでマインドフルになれるんだったらば苦労しないんだけど、そうはいかないんですよ。だからもう一回整理しますね。マインドフルネスであるってことは空を飛ぶのと全く一緒で、それは原理的には無理な話で、でそうなんだけども時々我々は空を飛ぶことがあって、だけどそれは奇跡以外の何者でもない。でもその奇跡は時々は起こる。これどういうことですか。マインドフルネスの扱っている問題ってそのぐらい革新的なところになる、ね、でそれで、でこれは一体どういうことなのかっていうことを、知るために、この本の中ではね、36ページと37ページに、第4図と、ね、第5図っていうのが あります。ですか。で、これが第4図ですね。ですか。で第5図っていうのがこっちですね。ですか。つまりこの説明を し始めたらまたかかるんだけど、これはまあ私しょっちゅう喋ってるから私まあ大体毎週1回は法話してるの で実は昨日ね名古屋の方でこれについてたっぷり話したので、私の一方案のサイトから昨日 の法話をポッドキャストで聞けますから、まあ、聞いてください。これはどういうことかというと、これが、普通に我々が、この世界というのはこういうもんだよねと思い込んでいる世界のことです。この世界があって皆さんは、このね、この登場人物をして生きていて、で皆さんはこのお金とか幸福とか貧乏不幸とかね、そういう、まあ、いいものと悪いもの、いいものを追いかけて悪いものから逃げよう、ね、そういう世界を生きているですか。で皆さんは 誰ですかって、皆さん単なるこの登場人物に過ぎないって、そういう話なんですよ。そして、今日マインドフルネスっていうのは空を飛ぶのと同じように不可能なものなんだって言いました。一方ではこれどういうことかっていうと、この、この第四図って言われているものの中の登場人物がマインドフルネスになるってことは不可能です。これは無理なの。なぜこの世界っていうのはいいものと悪いものとにできていて、我々はいいものに対する執着と悪いものに対する憎しみとか不安とかによっていつも起こっていて、でそれをもとに我々はそれをエネルギー源として生きている。いいものを欲しい、悪いものが憎いとかね、やって、ね、だからこの人は何でできているかっていうと、評価と好き嫌いと囚われてできているわけこの人はねだからその私がいて私がなんか評価とか囚われとかがあるんじゃなくて、私の存在そのものが評価なんですよ。私の存在そのものが好き嫌いで、私の存在そのものが囚われなんですよ。だから
それを捨てるっていうのは不可能で、なぜ？それは私の本質だから。いいですか。だから我々は原理的にマインドフルにはなれないっていうのはこの意味ですね。我々がもしこういう人間であるんだったらば原理的にマインドフルにはなれませんですか。でそうなんだけどもそうなんだけども実は皆さんはこうでもある。これどういうことかっていうと我々はこういう世界の登場人物であると思ってきたんだけども我々の本質はいいですか。この人はこの人ねこの人はこの世界の外にいるんですよ。外にいるのね。わかります。つまりこの人が今いる世界とこの四角い枠の世界は違う世界なんですよ。ってことはじゃあ皆さんはどういう存在なのって言ったらば皆さんはそういう2つの全く違う次元を同時に生きている。でそれを、今、私前に1回インドに行ってインドで英語でこういうことを話すんだけどこの時は私はダブルストラクチャーっていう英語を使います。ダブルストラクチャーとかデュアルストラクチャーですね、人間というのはそういうふうに二重構造になっているですか。これで、これがでこの二重構造になっているというのは誰がって言ったらば、これも人種とか関係ないのね。日本人もアメリカ人もイギリス人もインド人も韓国人もみんなそうで男と女ももちろん関係ない。年齢も関係ない。そして宗教も関係ないんです。宗教は一切関係ないです。キリスト教徒がどうのとか仏教徒がどうのって話ではないんですよ。人間っていうのはみんなこういう二重構造になってるってそういう話なんですですか。そんなこと言ったってだってキリスト教と仏教と教え全然違うじゃないですかってまたあれするんだけどもそれは単な表現の違いに過ぎなくてですか。でごめんなさいあと5分だけやらせてくださいねで結局ね、マインドフルネスのさっき日本マインドフルネス学会が、定義している定義で一番の肝が評価なしに好き嫌いなしにとらわれなしにっていうところでした。マインドですね。これは一体何を意味するのかですか。これはこのライオンズの中の人がじゃあとらわれなしに行きましょうっていう話では全然なくてそれは不可能だっていう話。なぜ。この人はとらわれ以外の何者でもないから。とらわれっていうのはこの人の本質だからですか。じゃあマインドフルネスは意味ないのかっていうととんでもなくてとんでもない意味を持つわけで、これをはっきり言わなかったから何もかもが全部ぐちゃぐちゃになっちゃったんですよ。じゃあマインドフルネスってあれは何を言いたかったの。マインドフルネスっていうのは要するに人間っていうのは二重構造なんだってことがマインドフルネスの肝です。これをはっきり言いましょう。これは多分皆さんが今まで聞いたことがない話ですよ。それ知ってますよ。私だって普通メインストリームのマインドフルネスの先生が何言ってるか全部知ってますからこれは言ってませんですか。でも私が今マインドフルネスの人たちに提唱したいのはマインドフルネスっていうのは実は人間が二重構造なんだってことをそこが肝じゃなかったの。これをすれば全部謎は解けるはずです。なぜマインドフルネスがうまくいかなかったのかそしてなぜ時々はうまくいったのかねそして時々はうまくいったんだけどもそれ時々だからねじゃあどうすればマインドフルネスを、ずっと続けられるのかね。簡単な話でマインドフルネスの奇跡まあティグラタハンさん ミラクルマインドフルネスなんていうねマインドフルネス奇跡っていうけどもマインドフルネスの奇跡はどこにあるのかってここにあるんですよ。ですか。マインドフルネスの奇跡はこの人がなんか一生懸命マインドフルになった時になんか心が落ち着いたよねなんそんな表面的な話ではなくてマインドフルネスの奇跡っていうのは人間というのは実は二重構造になってるんだ二重構造になって私の本質は実はこうなんだって言った時に我々は マインドフルネスが、マインドフルネスになろうとして我々になれなかった、あの評価なしに、好き嫌いなしに、とらわれなしにってことが全部実現している、この時で、ここでしかマインドフルネスは実現しようがないんですよ。ってことは、マインドフルネスでやろうとして我々は何を やろうとしてたのかっていうと、実は人間というのは二重構造なんだってことを知るのがマインドフルネスの肝だった。でこうなった時に、これはさっきも言ったように普遍的な真理であって、宗教とは関係なくして、じゃあ宗教ってあれ一体何だったのって言ったらば、宗教って科学と宗教の違いでも簡単で、科学っていうのはあくまでもこの四角い枠の中での話であって、でも我々は四角い枠の中にもいるから、だから確かに我々は科学 の、の中にいるわけだけども、でも同時に人間っていうのは外にもいるから、あの科学の枠の外にもいる、そしてこれを扱うのが宗教でもあったとなれば、これで宗教の秘密は全部解けるはずです。でこれをただいろんな宗教がいろんな表現の仕方をしていただけで、例えばある宗教は何て言ったかというと、一人の殺された人間が3日後に蘇ったよって言うじゃないですか。ね、何ですかあれ。死んだ人蘇るんですか。蘇るわけないじゃないですか。迷信じゃないですか。いやでも蘇るんだ、私は信じますって言うんですか。それ無理ですよね。でもこれを見たら分かりますよ。この枠の中で殺された人間は蘇るわけがない。だけども我々の星はこうだとしたら、この人は殺されようがないわけだ。だから人間というのは二重構造なんだっていうことをドラマティックに表現するために、この中では殺された人間が実は殺されてはいなかったから、要するに最初から死んでもいなかった、死んでもいなかった人間、死んでもいなかったって、そういう話ですね。で曹洞宗が士官多座、士官多座すればいいんだって単なる信仰になっちゃってるけども、これがあればもう士官多座、もうここで全てが整ってるから、今更なんかテクニックを使う必要もないし、今更何かをする必要もない、でただ座ってればいいんだよねって、そういう話だ。あるいはね、全てを捨ててこうなるから、そういうのを南無阿弥陀仏っていうんだったら、南無阿弥陀仏でもうすでに救われてると思う。だからこの二重構造さえ分かれば、宗教全ての宗教が理解できてしまう。でそれで、だからマインドフルネスの肝っていうのは、実は人間っていうのは二重構造になってるっていうところが肝で、そしてこのマインドフルネスで言われてきたこと全てが、この人は全部もうすでに実現してますよ。どんなことでも評価なしに、好き嫌いなしに、とらわれなしに、この人しかこの世界っていうものをそういうふうに見ることはできないんですよ。この登場人物が、この我々がこの登場人物のままで世界っていうものをそういうふうに見ることはできません。原理的にできないんです。それは空を飛ぶのと一緒で、だけども我々は本質としてはこうだから、それができるっていう、そういう話で、じゃあマインドフルネス運動って一体何だったのって言ったらば、実はGoogle さんやジョーカバとジンさんたちの思惑とは全然別で、実は我々が二重構造であることを知るためのものだった。で時々マインドフルネスでやってミラクルが起こったのはあれは何だったのって言ったら、実は全てのミラクルっていうのはここから来ていた。でなれば全部論理的に説明尽くし、全部マインドフルネスで言われてきたことの全ての現象が全部これ今の私の説明で全部説明つくはずです、本当に。そして我々がどういう一歩を出さなきゃいけないのかっていうと、この理解をきちんとしていくっていう方向性しかなくて、でそしてこの理解は、介護と福祉 介護の福祉どういうことですか。このここにいる生きている人って非常にちょっとか弱いんですよ。やがてみんな年取って病気になって死んでいく存在なんですよ、ねここね、そして年取って病気になって死んでいく存在を、ケアするのが福祉と介護じゃないですか、ね、で福祉と介護にマインドフルネスを入れるってことはどういうことですか。それは ただ単にこの福祉と介護の現場で働いている人の心を静かにしようよねっていうそういう話ではなくて、もしこの人間というのは二重構造なんだってことが分かった途端に何なんですか。ですか。それは人間というのはここで生きている限りは年取って病気になって死んでいく存在、そしてそれをケアするのが介護とか福祉だったわけで、だけどももし二重構造というのが分かったら人間というのは年取って病気になって死んでいく存在ではないんですよ。いや年取ってもちろん この存在としては年取って病気になって死んでいく存在ですよ。だけども我々は二重構造になってるからこっちの構造としてはもう年取って病気になって死んでいくってことはありえないんですよ。ありえない。だから介護や福祉の現場にマインドフルネスを入れるってことは一体どういうことかっていう と単にそこで働いてる人たちの心を沈めようよ、安らかにしようよ、それももちろん大事です。私の母が今有料老人ホームに今いてそのものすごい世話になってるから、もちろんそれは分かるんですけども、もっとすごいことなんですよ。そうではなくてマインドフルネスが分かった時に我々は実は人間というのは二重構造であって、二重構造であるってことは年取って病気になって死んでいく存在でもあるんだけども、実はそうでもない存在でもあるっていうことなんで、そしてそれが分かったら介護と福祉楽じゃないですかね。私も介護父と父はもう亡くなったんで、父と母がずっとここ数年間介護にお世話になってるんで、まあ、現場知ってますけどね。で今いる母がいるとこはものすごいとこで、私が 毎月1回行って瞑想会やってるとこなんですけどね。でお経読んでやってるとこなんですけどね。だからそこはもうちょっと私とその施設長さんが話し合って全然ガラッと変えてるんですけども、だから そのぐらいのパワーがあるわけ、マインドフルネスと。そしてこの二重構造を本当に実感することぐらい、介護と福祉の現場の人、そしてまあそのケアをする人とケアされる老人たちですねにとって緊急の問題ないじゃないですか、ね、みんな年取って病気になって死んでいった果てに何で困る、要するに自分はゼロになるというのが不安なんじゃないですかね。ゼロになりますよねこの人ね。だけどもし二重構造であるってことが分かったらばゼロにはならないんですよ。なぜ死なないから、ね、死ぬのはこっちだけだから、でこの人は死なないんですよ。ですか。でそれを世界の宗教を伝えてきた。でもそれをここだけで理解しようとするから宗教っていうのは迷信だった。それはそうですよね。で亡くなって殺された人が3日後に蘇るのは迷信が何もでもないじゃないですか。だけどこれがあればあれがあの話が何を言いたかったのか全部分かる。でそのぐらいマインドフルネスというのは全てを爆破して全てを全部新しくするものだ。だからこのマインドフルネスというのはここ数年の間に爆発的になったっていうのはやっぱり人類史的な意味があって、そのぐらいのパワーを今持っている。でその時それが分かったらばキリスト教も変わります。で今私の友人の柳田さんっていうねキリスト教的ヴィパッサナーっていう人をやってる人ですけども、それによって神っていうことと復活っていうことが全部理解できる。でキリスト教変わります。で仏教も今言った説明で全部説明ついちゃうんですよ。お念仏も禅も真言も全部ですか。だから宗教というのはガラリと変わる。そして福祉の現場もガラリと変わるですね。そのぐらいのパワーを持っているマインドフルネスを、大事にしていきませんかっていう話なんです。すみません、ちょっとかなりオーバーしちゃったんですけども、一応ね
これが今私がこの光の中のマインドフルネスっていうところで言いたかったことだけど、まだここでも書いてないことですね。まあ多分今年出る本の中で多分かなりはっきりと書きますけれども、そうなっていますですか。そこをやれば、まあ、皆さんマインドフルネスの現場を知ってる人たちだから、今の私の話で全部今まで皆さんが経験したことは全部説明つくはずですですか。はい、じゃあ一応ここまでにして、じゃあお二人に加わっていただいてちょっと始めたいと思います。これも
山瀬さん、ありがとうございました。
はい、拍手をお願いします。ちょっと、池田先
生、前にお願いします。はい、
どうぞ、どうぞ。はい、まず1時間ほど聞いていただきましたので、背伸びをしてみましょう。はい、一斉に、はい、お願いします。はい、僕、ヨガの先生でもなんでもないので、適当にお願いします。体を揺らしたりしてください。はい。じゃあ、池田先生、どうぞ。一応僕は司会と話題も少しお話しさせていただきながら、池野先生にもお話を振っていきたいと、そしたら椅子的にはそっちの方がいいですね。
どうやって
したらマイクが一つなので、
あ、
つけたり消したりしましょうか。はい、はい、そしたら先生、すみません、お座りください。山瀬先生、そのまま
ここでいいですか。はい、いや、私はこのマイクを
す
ます
。そうですね、これ話をしたので、はい、こちらがスイッチオフでオンします。はい、はい、そしたら、お話貴重なお話いただきまして、どうですか、皆さん、光の中のマインドフルネスは皆さん読まれましたか。読んだという方です、ね、教師、ありがとうございます。他読まれてない方は、少しこの第4図、第5図のところが少し分かりにくい、部分があったかもしれないので、私の方で少し、その辺の詳しいお話を今から山先生に補足していただこうという形でお話をさせていただければと思います。まず何ですか、我々はその仏教の中でも実は大乗仏教というものの何かの宗派に属しているというもので、その中で禅宗というのが瞑想指導ということを行うわけですけども、一方で私たちが、インターネットとかテレビで見るのはマインドフルネス、カタカナのもので一切の仏教の宗教性を排除した形で行われるということなんですね。しかも精神科医が、お話しするのみでそれで終わってしまうというようなありようであると。でなんですけども、本質的なところをたどっていきますと、仏教、というのはマインドフルネスを中心に置いていると。これは食仏教、テーラワダ仏教と言われる流れとか、あとはお釈迦様 最初の、経典ですね、そういうのを読みますと、そういうことが、そもそも書かれて、そこから派生してきたものがなぜか今至っては日本の中では仏教の中にないというところで、その中でそのところに戻っていくと同時に、さらにそうしたものの問題点、食仏教等の問題点を踏まえて、山下先生とか藤田先生というのはその仏教をアップデートするというようなこと、アップデートの必要性があるというのは自明のことなんですけども、仏教、日本の仏教とか他のところではいろいろ否定されるというのが現状実はございます。で、さらにそこからじゃあそのマインドフルネスの本質に迫っていくのはどうしたらいいのかということですけども、実はその食仏教というようなところの瞑想の方法であったり、曹洞宗とか臨済宗にあるその座禅修行においてもなかなかそこにたどり着けないという問題があります。でこれが実は臨床心理学とか精神科とか、あと福祉とかにいろんなところで実践されているアメリカから来たマインドフルネスのプログラムと同じ問題がございます。なかなか、その気づきとか、もちろん悟りなんていうのは全然たどり着かずに、例えば患者さんが来られたとしてもそこで諦めてやめてしまうような人とか、中にはうまくいく、中にはうまくいかないという、そういうのありようがございます。ですから少し最近のマインドフルネス瞑想については批判的な考察がありまして、どういうことかというと、マインドフルネスっていうのいいっていうけど集中力が上がるっていうけど上がらないこともある、もしくは妄想が増えるとか病気が悪化するとかっていう症例ももちろんあるんですね。ですからなんでこうオールマイティーなような、そういうような、 言われ方するんですけども、当然おそらくですね、 Google でやったとしてもなんじゃこれと思ってやめていく人もたくさんいるはずなんです。そういったものなんだけども、実は山先生がおっしゃるように、そうだなと思うんですけど、もっともっとすごい力を持っているということです。今日の話は実はその、塩も広告しおるよっていうような話で、巷で言われているようなレベル、その集中力が上がるとか、ちょっとこう気分が良くなるとか、うつ病が改善する、そんなようなレベルじゃない、そういう効果があるんだと。そのための方法として、第4図から第5図のジャンプという表現を先生が使われていると思いますけども、この理解が非常に重要なところであるということですね。でそこでそこからまず先生ご質問したいなと思うんですけども、第4図から第5図のジャンプ、これに必要なこととか、その辺を補足的にまたお願いできればと思います。
はいはいはいはい、ですね、今はね本当に本当に抽象的な話に終始したんですけども、この後ね、後で、まずヨガやってから、瞑想やり入りますね。その時一緒にやりますけども、私が今やってる方法が、ワンダルマメソッドっていう方法で、なぜワンダルマかっていうと、今言ったように、一つの禅宗なら禅宗ね、テラバダならテラバダっていう、のではなくて、私自身は2つの伝統ですね、禅の曹洞宗とそれからミャンマーのテラバダの両方をやった人間 でその上で、それを何て言うかな、もっと普遍的な場に置いていこう、つまりそういうものを全部プロセスとして捉えて、行こうってね、そういう話なんですよ。だから一つの、ものに融合していくってことですね。でそれで、基本的にはこの4図と5図が急所なんだけども、今ね有美さんが言われたように、我々は4図っていうのは皆さんがこれまで信じてきた世界です。で皆さんはこれは信じるってことでもなくて、だってこれで全てでしょの話なんですよね。これで全てでしょう、ね、要するに皆さんはこれ以外のことは考えられないです普通、ね、だってそんなことは親も教えてくれなかったし、学校の先生も教えてくれなくて、ね、だから4図なんていうとなんか 変な響きですけども、これいや、なんで番号なので、これは、ね、内山老師、内山豪章っていうね、私の先生の先生、禅の先生ですけども、が、ある本に書かれて、それで1234って、ね、ただ順番つけてるだけで、でそれ4番目だから4図って言ってるだけの話でね。でだけどこの第4図っていうのは普通の皆さんが何十年間自分はこういう世界を生きていると思ってきた世界なんですよ。でその世界の中に、の登場人物として皆さんは生きていて、ね、でこのマインドフルネスっていうものは、今さっき言ったように非常に大きな鍵を握る。どういう鍵？実は我々は、四図の登場人物であると同時に五図の、人間でもある。要するに二重構造を最初からしている。そしてその二重構造を、実感、させ、実感できる方法が実はマインドフルネス。なぜマインドフルネスっていうのは第五図の人間にしかできないことだからなんですよ。ですか？ってことはマインドフルネスは何を皆さんに要求しているかっていうと、第4図から第5図へジャンプすることを要求しているわけね。だけど それには第5図があるっていうことが前提じゃないですか、ね、でそれだからこそね、皆さんはマインドフルネスを失敗することが大事なのね。失敗することがなぜでマインドフルネスを成功しちゃったらば、成功しちゃったらどういうことかというと、第4図の中でそのまま成功しちゃったらば別に第5図なんて必然性ないわけですよね。ですか？だけどもまさに、日本マインドフルネス学会の定義ね、評価なしに、好き嫌いなしに、とらわれなしに、ありのままに見る 見ようとしてそれができない私っていうものを発見するのが鍵なんですよ。つまり私は全てを評価してるな、全てを好き嫌いだな、全てもう私は囚われ以外の何者でもないなってね。で自分囚われて見にくちょっと 見えにくいんですよ。だから他人の囚われて 見やすいじゃないですかね。他人、今最近私は被害者と加害者という流行ってるんですけどね、私は被害者です、あいつはあの人が加害者ですってね、まあ、言ってても皆さんは遠くから見たら、そうかよって見えるでしょその加害者というよく知ってるけどそんなに悪いやつと思えないとかね、被害者だったらこの被害者だったら結構悪いことしてるしってね、まあいろいろあって、だから、そういう人間関係っていうのは全てなんかお互いに被害者加害者扱いをするけれども、全部がなんかわけのわかんないとらわれのもとになっている、そういうことをまず知っていく。つまりなんていうかな、マインドフルネスはそんな単純な話じゃなくて、マインドフルネス学会 の定義に従って、そういう対象を評価なしに好き嫌いなしに、とらわれなしに見なさいよっていうのは、はいじゃあ見ましたって話ではなくて、そういうことをやろうとしてそれが全然できない自分を発見するのがまずは目的なんですよ、第一の目的。なぜ我々は評価好き嫌いそのものだからですか。はい、でその後で、でもこれがそういうものがまさに苦しみを生んでいるから、そういうものから解放されたらどれだけ自由なのか、どれだけ幸せになれるのかっていうのがだんだん見えてくるじゃないですか。じゃあその幸せとか自由とか、っていうものはどこにあるのって言ったら、まあそれがまあ一応まあ第五図っていうところですね。じゃあそのために具体的にはどうしたらいいのかっていうことで、まあ、一応ワンダイオメソッドで3つの方法を使ってるんですけども、1つは、体の感覚を見ること、で2番目が慈悲の瞑想で、3番目がアーナパーナサティっていう呼吸瞑想ですね。で体の感覚を見るっていうのがなぜ大事なのかっていうと、私よくね、あの映画の例えを使うんですよ、映画の例えね。でこれどういうことかと、あのどういうことかっていうと、あのまあこれはこの四角いのがまあスクリーンだとします、スクリーンだとしますっていうか、本当はスクリーンとは皆さん思ってないんですよ。どう思ってるか、これが現実なわけね、ですか。現実なんだけども、実はこれはスクリーン上のもの。例えばゴジラが、まあ、ゴジラが大暴れするね。ゴジラが大暴れして全てを破壊していって、自衛隊ももうかなわない。うわどうしようどうしようどうしようどうしようどうしようと思ったら全部映画だったっていうね映画で皆さんはどこにいるかっていうと、この映画の外ですね、ですか。でこれもじゃあ映画館にしましょうよ。 でこれがあのまさにこれ映画のスクリーンみたいになってるじゃないですか ね。でそれで皆さんは映画館の椅子の上に座ってる、そしてこの映画の中の世界と映画館は全く違う世界ですね、ですか。全く違う世界だから皆さんのんきにゴジラ映画見てるわけですよ。なぜ皆さんはゴジラが存在しないって知ってるから、ね、あのそれを知った上でキャー怖い怖い怖いって言いながら実は怖がってないじゃないですか。怖がってたら皆さん逃げますよね逃げてのんきにゴジラ映画見てないですよ。カモさん何にのんきにしてるのよ。ゴジラ存在しないって知ってるからじゃないですか、カモさんがね。ですから知ってたらもうそ特に逃げますよ ね。だからカモさんのんきにゴジラ映画を見ているキャーキャー怖い怖いって言いながら実は心の底ではゴジラは存在しないって知ってるからですよね。なぜカモさんが座っているこの映画館の椅子とゴジラが大暴れしている世界は全く違う世界だからいいですか。全く違う世界なんですよ。だから
皆さんはゴジラを心配する必要がない、なぜゴジラは存在しないからですね。で、それをだけど我々は この世界に閉じ込められちゃって、ゴジラは本気に怖がっちゃってるわけね。いいですか。じゃあそれはどういうことですか。この映画館の椅子に座っていながら心だけがこの映画の中にズブズブに入っちゃってる、ね、ズブに入っちゃってもう本当にゴジラがどうしようどうしようどうしようどうしようって なっちゃってる、ね、じゃあそうじゃなくてここからじゃあここへどうやって戻るの。これが体なんですよ。ですか。体でどういうことかっていうと、このまさにこのね、椅子に座ってね、我々はもう心はこう言っちゃってるでしょ。だから心をこう言ってるのをここへ戻して、ちょっと待てよちょっと待てよちょっと待ってよさこれでこの体に座戻って、ここに椅子があって、椅子の上に座ってるこの自分の体で、これをこの感覚を取り戻すことで、実は私は映画館の椅子に座ってるのであって、このゴジラが大暴れしてる世界にいるんではない、この世界とこれとは全く違う世界なんだ。で、このここに戻ってくるために我々は体の感覚を呼び戻すわけですか。呼び戻すことでゴジラの世界を抜けてここへ戻ってくる。で、ここにはもうゴジラいないんですよ。いないわけで、いないわけね。で、それで、ここに戻ってきたとするじゃないですかね。戻ってくる。で、皆さんはもう長い間体を忘れてるわけ。忘れてる。もう心はずっと境に入ってたから。で、そしてもうだから体、自分の体っていうのは何も感じてないんですよ。感じてないわけね。で、そしてじゃあ皆さんがキャー怖い怖いとかなんか言ってる時に、皆さんの体どうなってたかって、ギューッとなってガーッとなってグワッとなってグワッとなって、この恐怖とか不安だとか妬みだとか嫉妬とか怒りとか全部この体に、体で反応してたわけでしょ。そうですよね。で、不安ってどうしてました。うわ不安どうしようどうしようどうしようってもうギューッとなってたじゃないですか。怒った時うわーってなってた、ね、で、だからこの体がもう散々ひどい目に遭ってるわけね。歪んでいたり固まっていたりなんてきたり、ね、だからまずは、この歪んでしまった凝り固まった、ティクナタハンさん的にはノットですね、 KNOT のノット、あの結び目ができている、それをどんどんほぐしていく作業で、これ何やってるんですか。これアーサナです。ヨガのアーサナですね。で、なぜヨガのアーサナがやるかというと、まさにそのためなんですよ。ですか。で、そして、ヨガのアーサナをやって、体のそういうものを全部ほぐしていって、そして、まあ、今日もやりますけどね、鈴木さんが指導しますけども、プラナヤマで吸って吐いて吸って吐いてしていくと、皆さんは不思議なものを見ます、ね、今まで皆さんの体って空っぽだったんですよ。せいぜい痛みがあるだけだったのね、不快感があるだけだったのね。で、今体のがほぐれてこうなった時に、皆さんはこの自分の体の全く違う次元に入っていく、今まで見えなかった次元に入っていく、それが微細なエネルギーの次元なのね。で、これをプラーナといい、気候の人たちは気の流れといい、ね、まあ、人類がいろんな表現を与えてるけども、何かそういうものがあるんですか。で、そういうことによってこの自分の体に戻ってきて、このさっきの映画の世界から出る、ね、でもう一つ大きな特徴があって、でこの人ね、この人にはもう一つ、この人にはなくてこの人にはあるものがあって、でそれが何かっていうと、これがもう本当に全ての宗教でも急所になるんだけども、これがキリスト教ではアガペーですね。で、仏教では慈悲ですね。また同じものですよ。アガペーと慈悲ってどう違うんですか。同じですよ。同じです。同じ決まってるじゃないですか。ね、で、どういうこと。この人だけが持っている。で、この人は持ってないものなんですよ。 だから慈悲の瞑想皆さんやったことあってどうでしたか。嘘くさかったでしょ、ね、偽善以外何もでもなかったじゃないですか、ね、あのインド人はあれリップサービスだって言いましたからねリップサービスだって、まあ、うまいこと言うなって、ね、この間いやもうねえ May all beings be well and happy って言ってくれって言ったらこれリップサービスでしょって言われてまあそうだなと思ってねで要するになんかただいいこと言ってるだけなんですよ。もしこの人が慈悲の瞑想をしたらでこの人が慈悲の瞑想したらもう嘘くさいし偽善だしリップサービスだしね。そうなんだから、ね、じゃあなぜって言って慈悲っていうのはもうここにしかないから。だから慈悲の瞑想っていうのは実はこの四図の中を生きていた人間が五図へ、あ今有馬さんが、ね、ジャンプって言われたけどもジャンプするための方法っていうよりか慈悲の瞑想をやりながら本当の慈悲に本当のアガペに触れることで我々は、この世界を出てこの第五図の人間として自覚するっていう話だから慈悲の瞑想が苦手っていう人もいる慈悲の瞑想が重要じゃないという人もいる、ね、それもみんな結局ここにとどまっちゃってる。で慈悲の瞑想っていうのは、他の瞑想と比べて例えば呼吸瞑想っていうのはなんか一生懸命見ようと思ったらなんかできそうだし体の感覚を見ようと思ってできそうだけど慈悲の瞑想は何のこれ実は慈悲の瞑想やるぞって無理じゃないですかね慈悲の瞑想っていうのはもう手放さないからできないんですよ。つまり一切の俺の頑張りっていうのを拒否する瞑想なのね、うん、俺の頑張りっていうのは、まあ、他のも全部俺の頑張りは拒否されるんだけど慈悲の瞑想ではもう剣もほろろに拒否されるわけですよ、ね、なぜって言ったら慈悲の瞑想っていうのはもうここへ飛ぶ瞑想だから。だからある人には全くできません慈悲の瞑想飛べない。どういう人がここをキューッと握りしめてる人がね。これとして一生懸命生きようとしてる人がギューッと握りしめてるから慈悲の瞑想は無理なんですよ、ね、でも慈悲の瞑想をやったらその人はもう自然とこっちに行っているいいですか、ね、こっちに行っている。そしてこの人がこの世界を見る視線が慈悲なの、ね、アガペなんですよ、ね、でそうなんだけどもちょっともう一つだけステップ前に行くとこの人が世界を見る目には二つの要素があって一つが今言ったような慈悲ですねアガペですねキリスト教的に言えばね。でもう一つが実はマインドなんです、ね、でこの人がこの世界を見たときに日本マインドフルネス学会が説明するように評価なしに好き嫌いなしにとらわれなしにありのままにこの世界を全部見ることができる、ね、だからこの人には2つあって慈悲とマインドフルネス、ね、だからワンダルメソッドとしては体の感覚を感じることによって映画の世界から出てこの映画館の椅子に座っている自分に戻る。でそれを突き詰めると、体全体が微細な感覚に包まれるのを感じる。そしてその上でしっかりとここに戻るために慈悲の瞑想をやる。そしてこの人がさらに深めるために、この人がこの世界を、マインドフルネスに見る。この世界には、まあ、例えば吸ってること吐いてることとかねいろいろあるから吸ってること吐いてることをマインドフルネス見るっていう呼吸瞑想でアーナパーナサーティっていうものをやる。でこの3つによって、我々は、この四図である私からこの五図への私へとジャンプしていく、ね、でこれで全部ヨーガが何をやろうとしているのかキリスト教が何をやろうとしているのかシカンタザが何をやろうとしているのかそしてマインドフルネスが何をやろうとしているのか、慈悲の瞑想が何をやろうとしているのかの全部説明つくと思います。はいどうでしょうかね。
はい、ご説明ありがとうございました。基本的には30分でバッとまとめていただきまして、これからこの実践については瞑想指導のところでその通り 今日はたっぷり時間をいただいておりますので、ご参加いただければ少しご体験いただけるんじゃないかなと思います。あと個人的に申し上げると、山瀬先生の瞑想指導を受けられてると幸せなことで、なかなか普通はただ単にこう気づきなさいと言われる、それで終わりみたいなところがありますので、こうした内容を理解できる機会っていうのがほとんどないんですね。でそれは本当に今日皆さん貴重な機会なので、ぜひやっていただければと思います。それでこうした観点が必要ということで、やっぱり少量病死を超えているということで、非常に大きなポイントだと思うんですね。その宗教性仏教がもともと持っている目的というところ、ですね、その苦を、超越していくというようなところが、通常 の, マインドフルネス、カタカナの括弧のマインドフルネスがほとんどないですし、そこの必要性というところで、少し臨床心理もそうなんですけど、福祉の領域でもこれ問題になるのは、いろんなその重症の患者さんがいらっしゃって、認知症であったり、がん患者さんであったり、それは患者さん自体もすごく死というものに直面した時の問題、これは病気への悪影響もありますけど、心身のその鬱とか不安とか含めて全てに悪影響が、死を恐れるがあまりですね、あるんですね。でそういう問題があって、これは医療ではなかなか解決できていません。でさらにそこを取り囲んで、本当は何とかしたいと思ったら家族のすごいストレスもある。でさらにケアギバーって言うんですけど、看護師とか福祉職の人も本当に困ってるんですというところで、こうした光の中のマインドフルネスとかワンダブルマメソッドというところが今後どんどん活躍していただきたいという部分があるんですね。でそうしたところのなんかこうやりようっていうのを少しお話ししていければなと思うんですけども、どうでしょう、そのこれ重症の患者さん、特に老いとか、命に関わってきたっていう場合 の, 瞑想っていうのはどういう展開をしていけばいいのかっていうのは、何か山先生のお考えがあれば。
はい、なんていうかな、今日のね、テーマは、そのマインドフルネスの具体的なやり方そのものよりか、それをの前提となる世界観ですね、世界観なり何なりですね、簡単にまとめちゃうと4図と5図の話ですね。で我々は実はそういう二重構造を生きていて、4図と5図を生きている。でこれはまさに今有美さん言われたように、年取って病気になって、仏教で生老病死で、生生まれて老、年取って病気になって死んでいく。でこれは仏教読みで生老病死という、生老病死じゃなくて生老病死と呼びますけども、あるいは生死の問題を、一応生死の問題ってね、仏教読みの方しますけれども、これはね、小手先ではうまくいかないわけですよね。小手先で、ね、どういう、ね、ものを鎮痛剤を使ったりとかね、そういう話ではなくて、この本当に私らが実は第五図の存在でもあるんだっていうことを実感する以外にはないんですよ、ね、でそれで、今日まだお若い方が中心ですけども、一方案なんかだと私実際に一方案で瞑想、一方案で私のお寺ですけどね、してる人はまだまだ元気な人が多いんだけど、その両親がねもうそろそろっていう人が多くて、で実際問題としてここ数年の間結構ねお父さんお母さんが亡くなったっていう人がもう立て続けに出ちゃったわけですね。で出ちゃったんですけれども、みんな一様に不思議なことを言って、どういうことを言っているかっていうと、確かにお父さんやお母さんは実際亡くなったんだけども、亡くなったって感じがしないっていうことですね。でこれは非常によく分かって、実は私も、3年半前かですね、2014年の暮れに父は亡くしてるんですけれども、前橋の有料老人ホームでね、そこで亡くなったんで、 それ知らされ、まあまあ、あの知らされて次の日にもちろん行ったんですけども、まあもちろんね、あのもう動かなくなった遺体があって、で当然ショック受けるかなと思ったんだけども、私全然何もショック受けなくて、受けなくてっていうのはどういうことかっていうと、あのすぐに分かったのは、これ父親のこの遺体っていうね、もう動かなくなった遺体と父親っていうのは関係ないなっていうそういう話なんですよ。そういう話で、で今まで我々は、私は父親イコール父親の肉体ね、カモさんイコールこのカモさんの肉体と思っていたんだけれども、でそれでこのカモさんの肉体が動かなくなってしまったら、カモさんという人は死んだってことになってしまって、カモさんという人はもういなくなったってことになってしまって、でそうなんだけども、私は父親のそういう遺体を見た時に、関係ないよってね、それは今父親は死んだってことになってるけども、それはあくまでもこう肉体が死んだって話であって、それと父親が死んだって話は全然何の関係もないなってね、ああいうことは、これは単なる理屈ではなくて本当に実感できて、だから悲しくはなかったんですよ。で涙も一滴も出なかったし、涙も一滴も出なかった代わりに、何があの本当に実感できたかっていうと、このこっちですね、もう何回もすいません何回も言ったんですけども、あの、で要するに父親の、これは父親 の肉体止まって一度止まっちゃったわけね、これがね、で今父親の遺体を見てるわけなんですよ。だから見ても関係ないし、なぜって言ったら、父親は実は本当にこういう存在だから。ということは逆に言うと、今まで私はこれしか見てなかったのね、父親イコールこれだったわけね。だからこの父親イコールこれが、父親が今89で亡くなったんだけども、まあ、89の老人の遺体が目の前にあるんだけども、だけどもそれを、これ心臓が止まった遺体を見ることによって、実は父親っていうのは実はこうだったんだってことを本当に強く実感できて、でこれはもちろん形なんかないですよ、形なんかないよね、形としてあるのはもう父親の遺体だけだ、ね、でだからもうこれに私は圧倒されてしまった。だから私は今のこの話を、あの本当にね、本当に自信を持って語れるようになったのは、父親が死んでからなんですよ、実を言うと、ね、あのまあその前も語ってたんだけども、でなぜかというと、父親が2014年の12月に亡くなったんだけど、前だから3年半前か3年ちょっと前ですね、にあのその時に、あ、人間っていうのは本当にこういう存在なんだ、ね、で父親が生きてる時、やっぱり私父親ってのはこういうもんだと思ってたんだけども、感じてたんだけども、これが亡くなった時に初めてこうなって、だからでこのこっちの肉体が滅びていく前っていうのは、それは辛いに決まってるじゃないですかね。これも皆さん現場で働いてる、一番知っている、で痛いし、まあ、あのだんだんだんだん動かなくなっていくし、不便だし、ね、トイレも行けなくなるし、ね、いろいろあるに決まってますよね。でそうなんだけども、もし人間の存在っていうのはこれだけじゃなくてこっちなんだってことがを本当に分かったならば、これの苦しさっていうのはそれほどではない。だけどももし人間の存在でこれが分かんなかったらば、人間というのはこんなものに過ぎないだったらば、これが実際に年取って病気になって死んでいく、その苦しみってあまりにも辛すぎる、ね、だからそれだからこそね、まあ、今日もずっと言ってたように、介護福祉の現場にマインドフルネスを導入ね、することの大切さっていうのは、単に、そこで働いているスタッフの方の、心を落ち着かせるっていう以上に、実はまさにあの、病院とかね、福祉の現場っていうのはこの肉体が崩壊していく過程じゃないですか、ね、若い時はね、ピョンチャンオリンピックのね、あの若いアスリートたちはみんな元気だけども、
そうじゃないくてその反対ですよね。これが崩壊していく過程だからこそこれが見えてくる、この姿がね。でこの姿が見えてきたらば、そういう病院だとか、介護の施設っていうのは非常に聖なる場所になっていく。なぜどこの人間世界のどこ、この平昌オリンピックの現場だともうこれみんな元気な人たちばっかりだからあんまり見えないけれども、平昌オリンピックの現場ではなくて、もう余命いくばくもない人たち、ね、が集まっている現場だからこそ、これがはっきりと見えてくる、ね、でこれが見えてきたらば介護の現場っていうのは、聖なる場所になります。これは私抽象論言ってるんじゃなくて実はまあ私の母が今いる次年っていうね前橋にある有料老人ホームなんですけどもそれがそういう場所に今なっています。で私が毎月1回行ってメゾがやってメゾがやってるのはスタッフとかね外から来てる人ですけども般若心経を読んでいろいろまあいろいろやってるんですけどもでそうしていくとこの、なんていうかな、これがまさに崩壊している過程だからこそね、こっちがきれいに見えてくる。で、そしたらば、介護の現場、福祉の現場、医療の現場で一体何をすべきなのかっていうのがもっとはっきりすると思うんですよね。で、そうしたら、これがないと、これはこの肉体が崩壊していく過程というのは単なる辛いだけです。辛いに決まってるわけですね。痛いし、ね、だけどもこれが崩壊することを通して人間というのはこういう存在なんだってことが見えてくるのはものすごいことなのではないかなと思うしでそれを本当に理解している人が介護施設の経営をしてそれを理解する人がスタッフをするんだったらばそこは本当に聖なる場所になっています。実際母がいる場所は本当にそうなっていて本当にありがたいんですけども施設長さんにその前の船さんも呼んでもらってるんですけどねなので、この辺りですねどうすべきいいかっていう話に戻すとまずはこの、世界観の転換人間の本質はこういうもんなんだいうこと、これは非科学的な話ではなくて、このまさにマインドフルネスっていうことをやろうとする過程においてだんだんとこれが見えてきている。これが見えない限りマインドフルネスって何か分かったようで分かんないものなんですよ。で特に、この今言われた、小老病死に向き出して向き合う現場ではどうしたらいいのかって言ったらばまさにこの転換をすることで今度は逆にまさにこの、今まで健康だった体が崩壊していく過程において実はこっちがさらに見えてくる。それを元に置いて、スタッフの人もね家族もやったらば、非常にすごいことになるのではないかなって実際問題として思います。実際すごいことなってますから。はい、
貴重なご経験を踏まえて、お話しいただきましてありがとうございます。そうそう、池山先生
でまだまだすいません、ごめんなさい。
時間もあれですので少し本当に先生にようこそ関西学院大学に来てくださいました。それから本当に目書かれて、大変感激しております。でいろいろご紹介いただいてます。今日も多くの社会福祉の現場で働いている方、あるいは医療関係のお医者様、あるいはそういう支援をされている方、たくさん来られている、あるいはそれに専門職になりたいというふうに今勉強されている大学院生の方も来られていると思うんですけれども、一つだけ私こう質問なのかこう感想なのか分か
るんですが、はい、
多くのこういう臨床心理もそうですし社会福祉もそうだと思うんですが、こうそういう人を育てるときに相手に寄り添いなさい、
はい、
から相手と共にやりなさい、あるいは相手をジャッジしてはいけないよ、あるがままに受け止めなさい、そういう心を育ち、そういう心を持ちましょう、あるいはそういう態度で、クライアントあるいは患者さんに接しましょうっていうことを私たちは若い学生さんに教えたりします。でそのためにいろんな訓練をしたり、そういうコミュニケーションのスキルを高めたり、そういうようなことを一生懸命私たちはまあやるわけで、それがまたそれをこう乗り越えた人に初めて国家資格が与えられたりします。それはそれで私は決して否定されるべきではないと思うんですが、一方で現場の方々は一生懸命そうやってクライアントや患者さんに寄り添う、なんとか理解しよう、あるがままに受け止めようとするけれども、うまくいかない、つらい、でやはりこう死に直面している方に言うと、やはりこちらもつらい、これはバーンアウトされたり、あるいは二次的なトラウマになってしまわれたりして現場を去っていかれる、自分には向いてないんだ、あるいは自分にはそういう素質がないんじゃないか、あるいはもうこんな苦しい仕事もしたくないっていう形でやっぱり去っていかれる方がいると。で今回山下先生のお話の中で、やはり私たちの援助者自身も第4図の中で一生懸命こうなんとかこう現実を変えようとか、あるいは現実を受け止めようとかしてたけれども、うまくいかなかったというふうに思って、でこの第5図の中で実はこの全く先生の言葉を借りるとパラダイムが違う、新しい全く次元の違うところの人間観、あるいは存在そのものをご提示いただき、それに通じる、まあ、ルートといいますか方法にマインドフルネスがあるというようなことがあって、で、まあ、今現在そのルート、あるいはその方法みたいなものがほとんどの方は知らない、そしてそれのちょっと入り口にでもなったらいいかなと思って私も本を書いたりしますけれども、でもそれがなかなかいかない、でどうしてもこうGoogle 的なああいう、やこう認知を変えたりとか物の見方を変えたりとするようなところのレベルでマインドフルネスがやはり語られていて、私もその一人だと思うんですけれども、この第5図へのジャンプというところで、これは先生これからどんなふうにこの医療あるいは福祉の現場の方々にこの存在ですね、要はこうマインドフルネスのこの先ほど先生がご紹介していた定義には実は章がないんですよね。でどうしても私が見る、私が呼吸を見る、あるいは私が気づくっていうふうにどうしても誤解されてしまっている、でも先生は違うんだっていうことを本当にしきりにおっしゃる、そこには体だけでもないんだ、もうそれじゃなくてその全く違う、まあ、リリーフピッチャーという言葉も使われてますけれども、そのこの状態になる、こういうものを感受できる、あるいはここのにへの気づきに行くっていうのは私たちにとっては相当大変なことじゃないかなと、こうそれをこうそこまでのものを感受できる、そしてそれがこう聖なる場所にこう福祉の現場になっていくっていうことが本当に可能なのかどうか、そのあたり先生希望ですね、はい、ちょっとぜひ与えていただけたら嬉しいなと思って、
はい、いやそれ、はい、私得意中の得意だいやこう私のポッドキャストを追ってる人だったら多分す、ね、こう数週間の話題で私は今寄り添わないってことを言って寄り添わないっていうね、まあ、そうすると皆さん反発しちゃうけど、どういうことかというと簡単な話なんですよ、ね、さっきゴジラの話をしました、ゴジラの話ね、でそして、ここに今映画館の椅子に座ってる人、ね、そしてここに映画があってゴジラが大暴れする世界ですね、で今日の話はゴジラが大暴れする世界と菅野さんが映画館の椅子に座ってる世界、それは違うんだっていう話ですね。まあゴジラぐらいだったら分かるんだけども、それが元人間関係となった時に我々はゴジラが本当に存在すると思うわけですよね。そのゴジラがまあね、まあ、いわゆる加害者であったりね、まあ、そういう自分を苦しめる人で、要するに今ゴジラが怖いよって言ってる人がいるとします。ゴジラが怖いよってどういうことですかね。その人はもう心がこの中入っちゃって、この中は確かにゴジラの世界で、ゴジラが大暴れする世界で、
とつもなくね、自衛隊も全然かなわなくて、もう全てを破壊していくから、もうどうやって止めたらいいのか分かんなくて、ゴジラ怖いよ怖いよ怖いよって言ってる人がいたとしたらどうすべきなのか、ゴジラ怖いよねって言うべきなのかだから私がね、ちょっと本当にここいらへん、めちゃくちゃ微妙だから、ちょっと簡単には誤解してほしくないんですけども、ゴジラ怖いよねっていうことによってどういうことが起こるかっていうと、ゴジラが本当に存在していると当然その人思うわけですよね。で、今までもずっと思ってたわけでね、池野さん怖いよ怖いよ怖いよって言って、あ、池野さん本当に怖いよねって言ったら、池野さんはどうなるかってますます信じてしまうわけですよねますます信じてしまうわけですねなので自分が怖いっていうだけじゃなくて、私がそうだよね、池野さん本当にゴジラって怖いよねっていうことで、ますますこのゴジラが実在することをさらに疑いを持たなくなってしまう。逆に言うと、それを求めている面もある、ね、だからその時に問題は、本当にゴジラ怖いよねって寄り添うことが本当に正しいことなのかどうかっていう話で、私は正しいとは思わないんですよ。だけどもちろんね、怖がってる池野さんは何とかしなきゃいけないね、背中ぐらい刺するけどね背中ぐらい刺すって、それは池野さんのその怖いがる気持ちはものすごくわかるよ、もちろんそれはね。だけども池野さん、ちょっとよく見てみようよ、ゴジラって本当にいる？あなたはただそこに座ってて、あなたの心はこの中に入っちゃってるだけじゃないの？だからそうじゃなくて、ちょこの椅子のね、椅子をちょっと感じてみようよ、感じてみようよ、ね、で自分の体を感じてみようよ、ね、だから寄り添わないで突き飛ばすんじゃなくて突き飛ばすんじゃなくて、それはもちろん背中ぐらいさすって、であなたのゴジラを怖がる気持ちもちろん当然わかるよ、だけどね、ちょっと待とうよ、ちょっと待とうよ、ちょっと待とうよ、ね、ちょっと待って、ちょっとね、まずは本当に、この椅子に座ってる自分の体の内部を、それを感じてみて、感じてみて、感じてみて、感じてみて、としたら、そうすることによって池野さんは椅子の上に座っていて、でこの池野さんが座っているこの関西学院大学の滝の、ね、の部屋にはゴジラはいないってことね。ゴジラはここの部屋にはいないんですよ。いいですか？この部屋にはいません。でゴジラがいるのはここだけなんですよ。だけども池野さんの心はここに行ってたから怖くてしょうがない。だけどもゴジラが大暴れする世界とこの部屋は全く違う世界で、このゴジラはここには来ないんですよ。でこの部屋にはゴジラいないんですよ。そしたらもう心配ないじゃないですか、ね、だからこの違いですね。で例えばね、まあもちろんゴジラって今比喩で使ってるんだけども、ゴジラって実際いないわけで、あれは東宝が勝手に作ったもんじゃないですかね、ね、監督とかがね。だけども我々の心っていうのはそんなこと平気でしちゃうわけですよね。ですよね。明日の心配ね、明日皆さん明日どうやって心配するんですか。あ、明日こうなってどうする、いろいろ考えてるだけで、そうじゃないですよね。皆さんの心はもう完全に明日に行ってるわけですよ。明日っていうもう映画がもう始まっちゃってるわけですよね。明日もう失敗して、もう実際に明日失敗するかもしれないんじゃないんですよ。もう失敗してるわけですよ、その映画の中ではね。で皆さん10年前どうやって思い出すんですか。あ、10年前にああいうことあったねなんて思い出さないですよね。皆さんもう10年前にいきなり行っちゃうわけですよね。10年前にあんな風に侮辱されたっていう記憶をあれしてるんじゃなくて、今現在侮辱されてるわけですね。今現在誰かが鴨さん罵ってるわけですよね、10年前の出来事で。でそういう現実再現能力を我々は持っていて、もういくらでもそれを10年前の材料を使い、明日の可能性を使い、そうして我々は今もうドツボに映画の中に入ってしまう。でその時に その時に、この映画の中でゴジラが大暴れする時に、そうだよね、ゴジラは怖いよねって寄り添うよりか、もっと有効な方法があって、でそれはそのだからゴジラなんか存在しないようないきなり言ったらまだムカッとしちゃうからそれは言わないで、だからゴジラ存在して私は言いたくなるんだけど、ゴジラ存在したいよって言いたくなるんだけども、それをするとみんながムカッとするから、まあ、それは言わないでおいて、まあそれよりかとにかくこの椅子に戻ってこようよって、ね、することでふっと戻ったら、あ、ゴジラなんかどこにもいない、ずっとふっと戻ったら、この10年前 の誰かに言われたのもただいないわけで、明日どうなるかもしれない、別 まだ明日来てないんだから関係ないわけですね関係ないわけですね。だけども、あ、つい私は明日の映画の中でど真ん中入ってたな、10年前の記憶、それは10年前の記憶ではなくて10年前のあの出来事が今起こってるってことじゃないですか、ですよね。結局パニック障害だろうが何だろうが結局そういうことでしょ、ね、いろんな言葉つくかもしれないけども結局起こってるのはそういうことで、ってことはどういうことかっていうと、我々はみんな映画の中で苦しんでいる、だから苦しみからの解放っていうのは映画から出ることなんだ、そこと時やっていけないのは映画を現実だと取り違えさせることですね。ゴジラは本当に存在するというふうに、だからいきなりゴジラなんか存在しないよって言うんではなくて、少しずつゴジラ怖い怖い怖いと思っていたけども、ここに戻ってくればゴジラがいない空間に戻ってくることによって、あ、ゴジラ怖いと思ってたけども自分はただ単にそういう世界に入っていただけなんだ、だからこの現実のゴジラも何にもいない世界、明日もがまだ来ていない世界、10年前はもう過ぎ去った世界、ね、この世界ですね、もう何もない世界と、だけども我々の心はもう勝手に明日の悪夢を作り、10年前のあの嫌な出来事を再現させ、ゴジラを存在しないゴジラを登場させる、そういう世界とこの何でもない世界のこの違いですね、この違いをはっきりさせていくこと、だから寄り添うって言っても単にゴジラが怖いよねって寄り添うんではなくて、本当に寄り添うんだったらば、なんとかその人をここの悪夢、この映画からここへ戻していくこと、その方向性が一番大事なんではないかなと思います。
うん、もう一点だけ、はい、先生この中にも多くのやっぱりご家族を亡くされたり、
はいはい、
あるいは、はい、非常に強い悲しみと苦しみを感じられた方もたくさんおられると思うんですが、先生のこのお通ではその死そのものも、うん、まあ、死生観という言葉を使っていいのかわからないんですけれども、うんうん、死へのものの捉え方ですよね、これが、まあ、もう大転換していくということを今教えていただいたんですが、うん、これはやはりその映画館から出るっていうことが、うん、実はその死そのものの、うん、の意味をも変わっていく、うん、そしてそういうことを感受できた支援者であれば寄り添うことがもう自然に変わってくるっていう、うん、こういうふうに捉えてい
く、そうですね、はい、だからまあそれグリーフケアってね、まあ、よく言われて、だけど私表面的なグリーフケアっていうのはあんまり賛成できなくて、っていうのはそれはなぜかっていうと、やっぱりなんかあれ負け戦なんですよ、負け戦で要するにやっぱりあなたが愛する人を亡くしたのはしょうがないよね、で、まあ、せいぜい心を慰める、だけど私が言いたいのはあなたは亡くしていないってことを言いたいわけ、亡くしていないんですよ、あなたが亡くしたのはあなたの愛する 奥さんの旦那さんのお母さんのお父さんの肉体だけであって、肉体を失うってこととお父さんを失うってことは全く別の話です、全然違う話なんですよ、だから本当のグリーフケアだったらば、誰かがグリーフに打ちのめされていたならば、そのグリーフっていうのはやっぱり間違った考え方から来ていて、つまりその人はお父さんを亡くしてしまったと思ってるから 打ちのめされてるんじゃないですか。それは違っていて、あなたが亡くしたのはお父さんの肉体だけであって、お父さんは亡くしていない、ね、だから お父さんの肉体は亡くしたけども、お父さんっていうのはこういう存在として亡くしもしていない、ね、だからお父さんを亡くして打ちのめされた人を本当に救うのは単なる表面的なグリーフケアではなくて、本当のグリーフケアが必要で、本当のグリーフケアっていうのはその人にお父さんの本当の存在っていうのはこういうものなんだっていうことを、実感してもらうことですね。だけどそれにはグリーフケアをしている人が人間の本当の存在でこういうものなんだっていうことを実感してないとそれは無理ですよね。自分が信じてないものを自分が信じてお前信じろよって、それは無理ですよね。そうじゃなく自分も本当にこれを しっかり分かっているから、で今目の前の人がグリーフに打ちのめされて、なぜこの人はお父さんを亡くしたと思っているから、でもそうじゃないんだよ、あなたのお父さんの肉体は確かに消えたかもしれないけども、お父さんの存在は何も消えてなくて、それであなたはお父さんのことを、こうすればお父さんのことを感じることができる。だからまあ、私の瞑想をやってる多くの人が、亡くなったお母さんのことを感じたとかね、まあ、そういうことをよく言うんですよ。お母さんのことを感じたってことはどういうことかというと、お母さんは実は死んでいないってことを感じたってことですね。だからこういう瞑想をすることによって本当のグリーフケアですね。私が否定しているのは表面的なグリーフケアで、それはマピックさんのグリーフケアで、そうではなくて本当のグリーフケア、本当のグリーフケアっていうのは、あなたのお父さんは死んではいないよって本当に伝えることですね。本気で伝えることですね。だけどそれにはやっぱり人間の存在っていうのはこういうもんなんだってことを自分自身が分かっていないと伝えられるわけがなくて、だから本当にグリーフケアをやろうと思うんだったらば、やっぱりここまで降りていかないとちょっとそれは無理でしょう。それはやっぱり表面的な慰めになってしまって、表面的な慰めも必要かもしれないけども、でも本当に人をグリーフから救うためにはここまで分かってもらわないとちょっと無理でしょうね、そういう話ですね。
おそらくこの先生の今日お伺いした話というのは、この私たちの業界ではこのある意味革命的な、
革命的ですね。
もうこれはもうこれまでの私たちの教育であったり臨床であったりっていうもののそのものの捉え方が何か本当に地殻変動が起きるようなもので、それが実はそこにそれがこうなんかこう前かしの言葉とか迷信とかじゃなくて、本当に方法としてそれが実はあるんではないかっていうこと、それをこう提示していたりというのはすごい時代だなというふうに今このこうすごく感動してる先生いかがですか。
そうですね、なんていうんですかね、こう仏教で言って慈悲と知恵というのは私たち昔から学んできた、理屈としてはなんか聞いたことありましたんですけど、これを全く実感ができなかった。そしてケアをする場面でもその、欧米から来たようなその先ほどおっしゃいましたようなこう寄り添うとかそうしたタームで表面的に捉えがちなんですね、我々専門職だとしても。そういうところで本当の意味での私たちの幸せであるとか心の平安というのを、こう そこに行き着く道を、まあ、お示しいただいた。それがまたこう我々専門職であるとか皆さんがそれぞれの精神にですね関わるところで活用できるのかなというところで非常に貴重なお話があったという気持ちです。
よろしいですか。
そしたら先生どうもありがとうございました。
ここまでしましょう、ね、はい、どうもありがとうございました。
一応半ぐらいから始めたんですけど、一つとしては貴重品以外は壁の方